皆さんおはようございます。そしてイースターおめでとうございます。コロナ禍の何人かの人たちはすでに朝6時半からですね、多摩中央公園で持たれましたこの地域の7つの教会の、まあ、元教会あるんですけれども7つの教会が参加しての、合同イースター早朝礼拝ということで、すでに、恵みに預かってまいりました。60人ちょっとの人が集まってですね、みんなで賛美して、そしてまたメッセージをいただいて、とてもいい時を持つことができまして感謝したいと思います。また世界中でイースターは祝われますですね。イスラエルと日本は6時間の時差が今あります。今ですから11時半ですので、何時になりますか？6時間前があのエルサレムの時間なんですね。そして私の、まあ、ちょっとした情報を得ているところからですね、やはりこのイースター早朝礼拝がエルサレムでも持たれるということを、知りました。まあ、実はイエス様の墓であったであろうというところは2箇所エルサレムにあるんです。去年私はその両方行きましたけれども、一つはまあよく知られているかもしれません、聖墳墓教会というですね教会で、こちらはカトリックとそれからギリシャ正教とそれからアルメニア教会の3つ のグループが共同管理しているので、多分まあこう厳かなね礼拝が守られているんだろうなというふうに思います。もう一つはですね、花の園と言われているところに、それじゃないかというお墓がありましてですね、なぜそれじゃないかと言いますと、あのゴルゴダの丘、まあ、骸骨に似ている、そういうとあのなんて崖のそばだということでですね、そういう崖がその花の園のすぐそばにあるわけです。そしてこちらの方はおそらく、もうちょっとこうなんて言うんでしょうかね、オーソドックスじゃないと言いましょうか、今風に礼拝を守ってるんじゃないかなというふうに想像したりを、しております。まあイスラエルだけではなく、日本だけではなく、世界中でこのイースターが、まあ、お祝いされているということなんですけれども、なぜそもそもこのイースターの朝お祝いがされているんだろうかと、一体何をお祝いしているんだろうかと申しますと、まあ、言うまでもなく十字架にかかられた私たちの主イエス・キリストが復活されたと、そのことをですね、まあ、お祝いしているわけです。喜んでいるわけです。まあ、私たちが何かをお祝いするという時には、その出来事がなんか自分と関係がある、だからお祝いするということだと思うんです。例えば、お誕生日のお祝いをする、まあ、第一日曜日ですので、今月の第一日曜日ですので、今日はまた4月生まれの方いらっしゃるのかな、それらの方々のために、まあ、お祝いお祈りをするわけですけれども、なぜそれらの方々の誕生日を祝うかというと、まあ、知っているすごく親しい人たちだから、教会のこの神の家族の仲間だから、そういうことでお祝いをするわけですね。アメリカでは7月4日でしたでしょうか、独立記念日、本当に盛大にお祝いをします。あちこちで花火が上がってですね、すごく綺麗だなと。でも正直申しまして、日本の花火の方が綺麗ですけどもね。でもすごくこの花火を上げてですね、大勢の人が出て独立記念日をお祝いするわけです。それはもちろんアメリカの人たちにとっては自分の国がイギリスの支配といいましょうか、イギリスから独立して独り立ちしたと、そういうとっても意義深い日だからお祝いをするわけですね。でも私たち日本人にとっては、そういえば高校の頃かな、歴史の教科書でそんなこと習ったかなというぐらいでですね、それほどまあ正直言って私たちにとってはそんなに意味のある日というわけではないかもしれません。あるいはクリスマスはどうでしょうか。キリスト者にとっては自分の救い主がお生まれになったとっても意味のある日だということでですね、このイエス様がこの世にお生まれになった、神様が救い主イエスを、キリストをお使わしくださったということを、まあ、想起する そういう日であるわけです。でも全ての人にとってそうかというとそんなことはなくて、むしろ日本の場合には多くの人にとっては恋人とデートする日かもしれないし、あるいはまたプレゼントを交換する日かもしれないし、もしかしたら小さいお子さんにとっては普段なかなか夜遅くまでねお父さんが帰ってくるということはないんだけれども、この日ばっかりはお父さんがクリスマスケーキを買って帰ってくる日、みんなで食べる日であるかもしれません。残念ながらなんですけれども、本来のこのクリスマスの意味というのはどうでもよくて、そのようなデートをしたりプレゼントを交換するそういう日だということで覚えられているということもあるかもしれません。私たちにとって、皆さんにとってこのイースターはどうなんだろうか。クリスマスほど一般的な行事にはなっていませんので、世の中にはイースター何それ全く知りませんという人も多分たくさんいるんじゃないかと思います。あるいは、それ聞いたことある、確か日本語では復活祭とか言うんだよね、なんか卵がとかってですね、でも自分とは関係ないという方もおられると思います。でも私たちにとってはどうなんだろうか。私たちこの仲間の中にはすでにイエス様を信じた方もいらっしゃれば、今どうなんだろうというそういうところにおられる方もいらっしゃいますけれども、でも私たちにとってですね、実はこのイースターというのは自分と大いに関係のあるそういう日なんだ。なぜならばすでに私たちは喜びを持って何曲も賛美しましたけれども、イエス様が死から復活された、そのことを覚える日だから、だからこの日はとても重要なと言いましょうか、自分と関係のある日ですね。今日朝南大沢教会の飯田先生がメッセージをおっしゃっていました。イエス・キリストの復活はもうこのキリスト信仰のこの何て言うんでしょうかね、中心、私たちの信仰のキーワード、そういうことだと思うんですね。パウロはコリントの信徒への手紙の1の15の15章の1節、今日の講読でも15章から読みましたけれども、こういうふうに、書いています。兄弟たち、私たちがあなた方に告げ知らせた福音をここでもう一度知らせます。これはあなた方が受け入れ生活の拠り所としている福音に他なりません。そして3節で、最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは、私も受けたものです。すなわちキリストが聖書に書いてある通り私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活した、そのことなんだと、こういうふうに書かれているんですね。ですからこのイエス様が死んで埋葬されてそして復活されたんだということは、この福音の核心、私たちの生活の拠り所どこにあるのか、お金も拠り所の一つかもしれませんね、ある意味ではね、あるいは家もそうかもしれません。でも私たちの何て言うんでしょうか、こう存在としてのこの単に体の存在ということではなくて、私たち自身のこのありようというか存在としての拠り所はどこかというと、イエス様が復活された、このことなんだと言っているわけです。ですから私はキリスト者ですけれども、イエスの復活は信じないんです。ありえないことですね、ありえないことです。イエス様の復活を信じないキリスト者ということはありえないことなんだということです。そしてイエス・キリストの復活はまさにダイレクトに私たちに関係します。今司会の方に読んでいただきましたコロサイの信徒への手紙、 この一節のところでですね、3章を読んでいただきましたけれども、一節のところで、さてあなた方はと、こういうふうに始まりました。あなた方って誰だろう。イエス・キリストを信じているあなた方、まあ私たちです。信じているあなた方、信じている私たちはキリストと共に復活させられたのです、というふうに書いてあるではありませんか。私たちはいつかこの世を去る時が来ます。まあ死ぬ時が来るわけですね。でもいつか死ぬけれども、体は死ぬけれども、今もう復活させられてしまっている、そういう私たちなんだと、こういうふうに書かれているわけです。もう復活させられてしまっている。まあ私たちは今ローマの信徒への手紙をずっとこうね、もう1年以上になりますか、読み続けていますね。今日はイースター礼拝ということでローマの信徒への手紙を離れたわけですけれども、あのローマの信徒への手紙6章でこんな言葉を聞いたのを覚えておられると思います。罪が支払う報酬は死です。そういうふうに読みました。罪が死をもたらすのです。私たちなんで死ぬんだろうか。だんだんだんだん細胞が衰えていって、内臓がだんだんくたびれてきて、生物学的にはそうですね。でも罪が死をもたらすんだ。肉体の死もこの死に含みますけれども、それ以上にと言いましょうか、この死というのは神様と切り離されてしまっている、そういう状態のことを言っています。死のために、罪のために死がもたらされたのだ。罪のために私たちと神様との関係というのは何か混乱してしまっているんだ、何か問題があるんだ、切り離されてしまっているんだ、ということが述べられているわけです。多くの人がなんで生きているんだろう、なんで自分は生きなきゃいけないんだろう、何したらいいんだろう、いろんなことで思い悩んでいる、そういう現状があります。おそらく、私はそんなにいろいろな国に行ったことがあるわけではありませんけれども、これは日本だけの問題ではなくて、人間の問題なんじゃないかなというふうに思います。何か虚しさを感じる、何か不全感がある、そういうようなことなんですね。そしてそのことに非常にこう敏感に気づいた方は、もしかしたらその罪の許しといいましょうか、何かこう不全感、それを埋め合わせようということでですね、いろんな良いことといわれる、いわゆる善行に励んでみたり、たくさんの寄付をしてみたり、あるいはいわゆる宗教といわれるものにはまったりするということがあると思います。でもイエス・キリストを信じた私たちは、そのようなことによって、罪の結果である、罪の報酬である死の問題を乗り越えるのではない、そのようなことによって死に勝利するのではない、そのようなことによって罪の許しを求める不全感を埋め合わせる、そういうことではなくて、もうキリストと共に復活させられてしまっているんだ、そういうふうにこのコロサイ書を通して神様は語ってくださっているのです。あなたがどう感じているかは知らないけれども、でももう今までとは全く違うものへと変えられてしまっているんだ、ということを今私たちはこのコロサイ書から聞いているのです。驚くべき言葉です。でも神様は、なんて言うんでしょうか、神様にせっかちというのは おかしいですけれども、私たちの考えをもうはるかに超えて、あなたはもう復活させられているんだ、だから復活されたもの、させられたものとして歩んでいこうではないか、そのようにパウロを通して語りかけています。それはどういうことなのか、一方では否定的に書かれていますね。地上のものに心を惹かれないようにしなさい、地上のものに心を惹かれないようにしようではないか、というふうに語っています。この地上のものっていうのは何でしょうか。地下のものは違うんでしょうかね。地面に埋まっているものは、そういうことではないですね。この地上のものっていうのは、例えばより多くを所有するということや、人々に羨ましく思われるような、 そういう自分になるっていうことや、尊敬される、まあね、尊敬されるのも悪くないんですよ、もちろん。でもそれが目的となってしまっているような、あるいはまた権力や権威を持つこと、そのようなことをここで地上というふうに言っているのです。今申しましたように、それ自身悪いものではありません。でも問題はどこにあるのか、それに心を惹かれる、惹かれるっていうのは引っ張られるっていうことです。それに引っ張られてですね、この心を奪われて、目をもうそこに釘付けになってしまって、そしてそのようなものを所有すること、あるいは目立つことっていうんでしょうか、今の言葉で言うと、一目置かれること、力を持つこと、そういうことを目的にして生きる、そういう生き方、それに陥ってしまうことを、ここでは地上のものに惹かれる、心を惹かれるというふうに言っています。神様はパウロを通して、そうならないようにしなさいと言ってるんです。そうならないようにしなさい。まあですから、私たちの、もしかしたら子供の頃からお父さんやお母さん、あるいはなんとなくそういうこの世間からの、社会からのメッセージとして、あるいは親戚からのメッセージとして聞いてきた、こういう生き方がいいんだよ、こういうふうになるといいんだよというものと随分違うなというふうに感じるのではないかと思います。でもおっしゃっているのは神様です。神様は地上のものに心を惹かれないように、引っ張り込まれないように気をつけなさい、そういうふうにおっしゃっているんです。そこには本当の幸せがないよ、そこには本当の喜びがないよ、そこに神様との本当にこの楽しい交わりというのはないんだよ、そういうふうに語ってくださっているんです。そうすると、まあ皆さんのように真面目な方は思います。あ、そうか、心引っ張られない、引っ張られないようにしよう、引っ張られないようにしよう、引かれないようにしよう、引かれないようにしよう。でもね、そういうふうにしていると意外と引っ張られるっていうことがありますよね。まあもしかしたらデマスという方、デマスという人が聖書に出てくるんです。あるところでは、パウロは本当に信頼するこの道路者としてね、デマスのことが語られていますけれども、でもその後彼の身にあることが起こったんでしょうね。彼は、このデマスは世に惹かれて私たちを去ってしまったという悲しい一文が出てきます。パウロは悲しかった。それからみんな、あのデマスだってすぐ分かったんでしょうから、なんて言うんでしょうか、それこそよく知られた、パウロの同路者だったんだと思います。いろんなところに仲間の人がいたんですね。でもこのデマスが世に惹かれて、もう私たちと共にはいないと、そういうふうに言われています。ですから私たちはこのことからですね、2つのことを知ることができると思うんですが、いや、クリスチャンだから世に心を引っ張られるのは、そんなことはありえない、なんていうことは絶対ないということです。私たちはいつでも世に心を引っ張られてしまうことがある。だから先ほど申してましたように、じゃあ引っ張られないように、じゃあ引っ張られないように、そういうふうにやっても、このですね、自分の安全というのは守られません。そういうふうに頑張るというか、そういうふうなことにですね、集中するというか、すればするほど何かこう心を引っ張られてしまうというのが私たちの弱さのような気がいたします。それじゃあ引っ張られないようにするにはどうしたらいいんだろうか。続けてこのコロサイの手紙はですね、言っています。上にあるものを求めなさいと。そうすればいいんだよと。目を上げて歩もうじゃないかと。上を見て歩こうじゃないかと。そういうふうに言ってるわけです。上を見て、昨日満月でした。上見て綺麗でしたね。でも毎日星見て歩けって言っているのではもちろんありませんね。上を見て歩きなさい。そこに何が見えるんだろうか。地上のものに心を惹かれないために、上を見て、何を見て歩めと諭されているんだろうか。そこに見えるのは、神の右の座についておられるイエス・キリストを見ることができる。つまりもう勝利して、 父なる神様の右におられる主がそこにおられるんだと。そしてさらに3節に、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです、とこういうふうにあります。あ、そうなのか、私がそういうふうに感じるとか感じないとか、そんなことをもう超えて、神様は私をもう復活させてくださって、そして私の命はキリストと共に神のうちに隠されているんだ、すでに神様と共にされているんだ、そのようにここに書かれているんです。聖書っていうのは本当に驚くべき言葉に満ちていると思います。この一言も本当に驚くべき言葉だと思います。つまり私たちが現実現実と言っているものは何なんだろうか。現実というとどうもですね、こうまあ信仰もいいけれども現実はそう甘くないとかですね、そういうふうな使い方をしますよね。ですから私たちは現実っていうのは今私の目の周り、身の回りに起こっていること、そして特に多くの場合、まあいろんないいことも起こっているんだけれども、そちらにはあまりこうなんていうのかな、気がつかなかったりして、苦しいこととか辛いこととか、ひどい目に遭ってるとかですね、そういうこと、それが現実だというふうに、思いがちなわけです。それも目の前で起こっているという意味、そういう限定的な意味では現実ですけれども、でも私たちが目を注ぐべき現実が上にあるではないか。その現実というのはもうキリストのものなんだ、私はもう神様のものとされている、そういう自分なんだ、それが現実なんだというのです。私たちは救いでイエス・キリストを信じてですね、そうだな、私は 30% ぐらい救い終わりました、あ、そう、私は 50% いったわよ、じゃあ残りの 50% 頑張ろうね、 30% だったら 70% まだまだね、そういうことではなくて、もう神様のものとされてしまっているということなんですね。まあ、皆さんね、男性でも今の方はあんまり、まあ、一部のマニアだけかもしれません、女性はあんまりね、やったことないかもしれませんけれども、我々の世代だとね、小さい頃プラモデルってよくやったんですよ。プラスチックモデルで自動車作ったりね、プラモデルって、まあ、もちろん皆さんなんだかご存知だと思いますが、箱の中にいっぱい部品が入ってるんですね。そして部品を組み立てていくわけです。部品一つ一つはね、なんかこうどこに使うのかなとか、だからあれバラしちゃうと大変なんですよね。一回私、まあそれこそプラスチックモデルを初めて買っていただいてもらった頃のことなのかもしれませんけれども、部品がつながってるのみんなバラバラにしちゃって、結局できなかったということはありますけれども、ちゃんと部品は組み合わせていって、一つの自動車なり飛行機なりの形になっていくわけです。もうそこの中にですね、プラスチックモデルで作られた自動車という現実が入っているわけです。ただこれから手を加えていかなければならないわけです。私たちも同じようなものではないでしょうか。もう神様のものとされているの。もう復活の命に預かっているの。もう神の子なの。もう救いは 100% なの。そしてここからですね、私たちは神様によってこの作られていくということになるのではないかと思います。ですから私たちはどうすればいいんだろうか。この地上のものに心を引っ張られないようにしなさい、そのためにはその地上のものに目を向けないようにとか、心惹かれないようにとか、そういうふうに、頑張るのではなくて、上を見るのだよ、上にあるものを求めるのだよ、そこにあるものは何が見える、それは神の父なる神の右に座したイエス・キリスト、そしてもう復活させられてこの神のうちに隠されているあなた、実はそこにいるあなた、実はもう神のものとなっているあなた、それが見えるではないか。だからそこに目を留めて歩みなさい、というのは具体的にどういうことなんだろうか。それは今日の出来事、明日の生活の中でいろいろなことが私たちに、起こってまいります。毎日毎日の出来事がありますけれども、その時に 神様だったらこのことをどう思うんだろうか、神様だったらこのことをどうするんだろうかと祈り求めながら生きていきなさいということです。いつも祈っていなさいという言葉が新約聖書にありますね。それは24時間祈ってなさいというふうに言っているのではありません。まあそういうふうにできる方はしたらいいでしょう。でもそんなことをすることができる人はまあごくごく稀な人ですよね。まあこの修行僧のような人なんでしょうか。そうではなくて、いつも祈りなさいというのは、いつでも神様だったらどうするんだろう、神様だったらどう思われるんだろうと、そのことに心を向けてごらんなさい、そういうふうに言っているのです。これが神様の言うところの上のものを求めながら歩むということでしょう。4節には、あなた方の命であるキリストが現れるとき、あなた方もキリストと共に栄光に包まれて現れるでしょうとあります。この現れるでしょうというのは、多分そうだろうという意味ではありません。まあもうちょっとこうちゃんとしたニュアンスで訳すならば、栄光に包まれて現れますと断定的に訳した方が分かりがいいと思います。ここがゴールなんです。地上のものに心を惹かれないために、もう一つ自分のゴールはどこにあるんだろうか、もう決まっている自分が行く先、そこはどこなんだろうか。それは今読んだこの4節、あなた方の命であるキリストが現れるとき、あなた方もキリストと共に栄光に包まれて現れる、これがゴールなんだ。今いろんな出来事があってとっても苦しい、経済的に肉体的に人間関係で、いろいろ困っている。でもゴールはここなんだ、そのゴールを見つめなさい。いつか救い主キリストは、今度は救い主ではなく勝利者として、勝利者のキリストとしてもう一度来られます。その時にこそ復活に預かっている者としての自分が、もうこの何て言うんでしょうか、あらわに自分が、そういう自分が現れます。勝利の主とともに現れます。今弱いかもしれない、みすぼらしいかもしれない、いや今日の説教きつかったな、私はしょっちゅうしょっちゅうあの地上のものに心引っ張られっぱなしだよという方もいらっしゃるかもしれない。でもゴールはどこでしょうか。まあもうそのような弱さから解放される、そういう時が来るのです。良きことを始めた方は最後まで伴ってくださって、ご自分が始められたことを完成されるというふうに聖書の中で約束されています。ですから私たちは少しでもその隠されている私、神様の中にもう隠されている私を先取りして歩みたいなというふうに思います。ですからそのことを主に祈ってまいりたいと思います。復活の命をもういただきました。それは隠れているかもしれませんが、主が来られるときにあらわになります。でも今この地上の生活の中で、いわばまあ小さい復活といいましょうか、小復活の経験をさせていただくことができるということを覚えたいと思います。誰でもキリストにあるならば、古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったと神様はおっしゃいました。復活の命、復活の経験、そして主あなたと共に歩むという目的を与えられた、そういう私の命、そして不可能と思われることが現実となる経験を味わいたいと思っている私です。どうぞその夢をと言いましょうか、小復活を味わわせてくださいと祈っていきたいと思います。今日で伝道を開始してから5年経ちました。今日で6年目に入りました。この6年間で5年間で本当にですね、いろんなことがありました。小復活をたくさん経験させていただいたと思います。いやもうこれは不可能だと思われた、でもそれが可能にされたという経験をたくさんさせていただいています。この建物 もう何度も聞いたことがあると思いますけれども、ここを使うことは一度は諦めなければなりませんでした。もともとはここで、開拓伝道が行われていたんですけれども、それが閉じられて、そして、借りようと思ったけれども売りに出さなければならないということでですね、諦めなければならなかったんですね。でも不思議なことに、キリスト者ではないからなんですけれども、この建物を買って貸してあげようという方がいらっしゃいました。借りることができました。でも更新料を払うの大変でね、実はこの4月更新月でね、そして斉藤主事交渉してくださって、1年更新にして、それでこう小刻みに払った方が楽なんですけどということでですね、そういうふうにしてくださいまし、していただきました。まあ本当にね、このここに今礼拝を持っているということも小復活、不思議な出来事だったと思います。私たちは4人でこの働きを始めました。でもそれから5年経って、それまで会ったことがない、全く知らない人たちがたくさんこう加えられて群れになっていきました。この者が昔開拓していた頃の方、それは茨城県ですけれども、その頃の方が結びついてくるという不思議なことも味わいました。今日も復活の奇跡が起き続けているんですね。私たちは再臨を待ち望んでいます。復活の主の再臨を待ち望んでいます。この小さな復活といいましょうか、そのような神様のお力を頼り、また期待して、また味わいながら、そのゴールに向かっていることを覚えたいと思います。イエス様が誕生されたこと、十字架におかかりになったこと、そして死んで葬られて復活されたこと、次の歴史の大イベントはイエス様の再臨です。それは私たちの命が現れ、キリストと共に栄光に包まれて現れる、そういう時です。このイースターの朝、その時に思いをいたし待ち望みましょう。教会の皆さんと心を合わせて待ち望んでいきたいと思います。一言お祈りをさせていただきます。天の神様、皆を賛美いたします。このイースターの日、今日の礼拝であなたの復活を